このポッドキャストは日本の伝統的仏教教団である信州大谷派東本願寺沖縄別院が毎月発行しているフリーペーパーに掲載されるリレーコラムを取り上げ、執筆者であるお坊さんにお話をお聞きする番組です。日常生活の中で気軽に仏教に触れ、何かを思う機会としてお聞きいただけると幸いです。
生活と社会と仏教アット沖縄。こんにちは、ホストのテルヤです。今回は、東本願寺沖縄別院だより、2023年7月号の、コラムを、執筆された、西田和正さんに、前回から、出ていただいているんですけれども、今回はコラムの内容についてお話を伺いたいと思います。西田さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
では早速7月号に書かれたコラムを音読していただいて、
はい、
その話をお聞かせください。
はい、東本願寺沖縄別院だより7月号。絵心ということただひとたびあるべし。歎異抄。一般的に絵心、戒心といえば、それまであった悪い心や横島な心を悔いて改めることだと捉えがちだ。しかし浄土真宗においては、自力の心を翻して本願を頼み、念仏して浄土往生しようとの心のことを言う。なので絵心は人生においてただひとたびなのである。私はこの絵心という言葉にハッとさせられたことがある。僧侶になる学校大谷専修学院に在学中の頃、信心が念仏がわからないと悶々安安としていた時、竹中智秀先生の言葉に出会った。君たち何をそんな暗い顔をしているんだね。学院に入学したんでしょう。仏法が聞きたいと思ったんでしょう。なら私は絵心したと言って胸を張りなさい。そこから聞いていけばいい。思い込みから解放され、目の前が明るくなった気がした。
はい、ありがとうございます。絵心ということが出てきました。絵心というのは、字を書くと、回る回転の回ですね。回転の回に、心ですね。
はい、
これで絵心と、
はい、
読むわけですね。戒心と読むということですね。
はい、
はい、この歎異抄の言葉っていうのは、絵心ということただひとたびあるべしということで、これは、もうちょっと現代語っぽく言うとどういう言葉になりますか。
はい、絵心ということただひとたびあるべし、現代語、このままではだとは思うんですが、その仏法に出会うということの意味である絵心ということは、人生でただ一回だけ、ありますよという意味合いですね。
はい、もう書いてある通り、ただひとたびというのは一回だけということ、
はい、そうです。
で、2回も3回もあるわけではないっていう意味ですかね。
はい。
で、その絵心というのが、回る心というふうに書きますから、なんかこう回るっていうと何回も何回もくるくるくるくる回っていくのかなっていうニュアンスがあるんですけど、そうではないんだと、ただ一度だけなんだという、そういう意味の言葉ととってよろしいですか。
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。そしたら、書かれてることをもうちょっとお聞きしていきたいんですけれども、
はい、
浄土真宗においては自力の心を翻して本願を頼み、はい、念仏して浄土往生しようとの心のことというふうに、はい、あります。
はい、
どういうことかちょっと教えていただけますか。
はい、分かりやすく説明できるかちょっと分からないんですが、はい、じゃあ今読んでいただいたところの、言葉の意味とかですね、どういうことなのかということをですね、ちょっと話してみたいなと思いますけれども、
はい、
まず出てくる文字でですね、浄土真宗というですね、言葉が出てきます。はい、この浄土真宗っていうのは一体何なのかと申しますと、いわば日本にいっぱい宗派がある仏教のそのいろんな宗派の中での一つである浄土真宗という宗派、まあでもその一つの宗派であるところの浄土真宗ではあるんですが、基本的にもっと基本的なこの浄土真宗という言葉の意味はですね、特にその宗派とかですね、派閥とかですね、そういうことではなしに、浄土っていうのは清い土と書きます。三髄編に争うと書いてですね、でそして土、清い土と書いて浄土です。でこの浄土っていうのはですね、また後で出てくるので後で説明します。で真宗というのはですね、誠という字です。真実の真に、宗教の宗で真宗です。まあ読み下しますと誠の宗という意味になります。誠の宗、宗っていうのは、まあ、この宗教の宗の真宗の宗の音読みも宗ですし、宗と言いますとやっぱり体の中心にあるこの体の中心にあるのも宗です。なので自分の人生において浄土というものを誠の宗、自分の生きる中心として生きていきますよという、そういう私の宣言であるという
と、はい、宣言、
はいですね、はい、まあ名乗りとか言ったりもしますけれども、はい、そういうところですね。で、次のですね、自力の心っていうのはですね、そのままです。自分の心をですね、良きものとしてですね、それに執着している心のことを自力というふうに言います。うん、自分の考え、自分の行い、今まで学んできたこと、まあ、いわば処世術とかですね、はい、まあどういったら世の中うまく渡っていけるかとかですね、どうしたらそのお金を稼げるか、その術とか、どうしたら人に愛されるか、それの術、うん、そういったところにですね、しがみついて、いる心のことを自力というふうに言います。
ここは倫理道徳みたいなものも入ってきますか。
倫理道徳、いや、まあ、入ってはくるんでしょうが、どちらかというとその倫理道徳というわけではなくて、自我修身の心ですね。
自分の善悪の基準みたいなものとか。
そうですね、自分の善悪の基準ですね。自分の善悪の基準といっても、それが世間で言われている善と悪ではなくて、自分の心の中にある善と悪です。
うん、
なので、例えばお金を儲けることに対して自分自身が善と思っているその心も自力ですし、お金なんて必要ないと思われる方がいらっしゃったら、それも自力です。
うんうん、
だから世間一般に言われているところの善悪ではなくて、自分の心の中にあるその我への執着ですかね。
我への執着、
はいはい、という意味で自力と言われているということですね。うん、
はいはい、
でそういうものをですね、そういう心を翻してっていうのはそのままですね、こう、
はい
はい、翻して、 本願を頼むということですね。で、この本願ということがですね、あの浄土真宗においてはですね、中心のお話になってきまして、いわばですね、本当の願いと書いて本願です、うん、まあ根本の願いとも言います、うん、その願いっていうのは先ほど言った自我に執着した自分の中の思いとか願いではなくて、はい、もっともっと自分の心の奥底の一番底にあるそういう自分でも気づかない自分の願い、
うん、
というものが本願というものです。そしてその自分では気づけない自分の本当の願いですから、それをいわば仏様から教えられていると、
うん、
あなたは本当はこうしたいんでしょ、あなたは本当はこういうふうに生きていきたいんでしょっていうところに、語りかけてくるのが本願というものです、うん、仏様の側からの語りかけの本願、自分の心の奥底に本当に願っている自分でも気づけない本当の根本の願い、そういうのを本願というふうに言うんですね、
はい、
うん、で、その本願というのはですね、まあ、それもちょっと後で質問いただけたらと思いますが、そのまま進みますと念仏して、はい、念仏っていうのはですね、南無阿弥陀仏です、はい、南無阿弥陀仏が念仏と言います。他にもですね、例えば南無法蓮華経ってありますよね、
はい、
あれはですねお題目っていうんですね、
はい
はい、なので念仏といえば南無阿弥陀仏のことです、
うん、
はい、そして、次は浄土往生という言葉の意味なんですけれども、ここでもまた浄土というのが出てくるんですけれども、とっても平たく世間一般的に、思われているのが、極楽浄土に、行くことです。極楽浄土に生まれることです、
はい、
で、これはもうそのままその通りなんですけれども、この浄土真宗というものが開かれた時代、親鸞というお坊さんがこの浄土真宗を開いたんですが、親鸞という人は鎌倉時代を生きた方なので、今から800年とか850年とかぐらいの、はい、昔にですね、この浄土真宗というものを開かれて、で、人々に伝えられたんですけれども、その頃、まあ、その頃から、まあ、江戸時代ぐらいまでですかね、西洋の科学とか哲学が入ってくるまで、やはり人間は死んだら、亡くなれば、いわばいい行いをしていた人は極楽浄土へ行けて、そして、悪い行いをしていた人は、地獄に落ちるというようなですね、ことが、まあ、信じられています、いました。なので、まあ、浄土往生ということの第一義的な意味はですね、その本当に亡くなったら極楽という浄土に生まれていくと、そういうのが第一義的な意味合いです。しかし親鸞上人は、まあ、それは第一義的なものなんだけども、本当に根本において言えば浄土往生というのは、一言で言うと今ここを生きていけるようになると、うん、いうことが浄土往生という意味だと言われています、うん、はい、うん、なので、最初から読みますと浄土真宗においては自力の心を翻して本願を頼み念仏して浄土往生しようということ、
うん、
心、
はい、
というのが今ざっくりとお話しした、極の意味といいますか、はい、そういうことだと思うのです、
うん、
はい、まあ、今私的にはというお話でさせていただきましたので、うん、また別の人が自分のいただき方を話された時に違う言葉で語れるかもしれませんが、うん、はい、今回は私のいただき方ということでお話しさせていただいたというところですね。
こう例えばそういう前近代的な時代にそういう死後の世界のようなね、天国とか地獄だとか極楽地獄だとかというものを想定せざるを得なかった時代に、その死後浄土に往生できるかっていう、 ところがやっぱり今生きていることとやっぱりこう表裏一体というか、そういうことなんですかね。結局ね、生き物を殺して食べて、うんうん、いろんな罪を作りながら生きていくしかないじゃないですか、
はい、
そういったもの、そうするともう死んだ後はもう地獄に落ちるしかないとい う、うん、こう切実な課題というかね、
はい、
そういうものがあの時代から実は現代の自分たちにも通底する生きるっていうことの問題性なのかなとも思ったんですけれども、
はい、
そういった意味で、今ここに生きるということを、まあ、主題にしていくと捉えてよろしいですか。
は
い、
そうですね。今お話しいただいたように、やっぱり時代背景っていうものが出てくるんだと思うんですね。いわば現代みたいにこんな、いわば満たされたというか、物質的にですね、物質的にも満たされ、まあ、世界各国見ればそういうところばかりではないんだとは思いますが、おしなべて見てみてですね、物質的にはまあ豊かになったというような、この環境下の中で、現代はあるんですが、当初っていうのは本当に生きていくのにも精一杯、そして何か世間的にはダメだと言われているようなこともしていかなければならないし、その、まあ、一般的に言われる殺生ですよね。魚を取ったり、ウサギを飼ったり、動物を食べていく、その命をいただいて殺生をしていくしかないというような、そういう世界観の中ではやはり殺生はしてはならないという仏教の教えがあって、そして、そういうことをすると悪、悪いことになってしまう。なので、そういう殺生はしてはいけないとこう言われているんですが、ただそうすることでしか生きていけなかったような人たちにはどこにその救いがあるのかというと、お念仏だけ、どんな殺生をしても南無阿弥陀仏と口にするだけで、死後亡くなってからは極楽浄土に、阿弥陀仏が救い取ってくれるんだよと、そういうですね、教えという形で広まったんだと思うんですが、現在においてもうここまで科学が広まったり、いろんな静止観が出てくる中で、なかなかその死後の世界というものをですね、こう明確にできない時代でもありますし、そしてまたなかなかそのそういう仕事についてない限り、牛丼屋に入れば牛丼が出てきますし、ラーメン屋に入ればラーメンが出てくる、そこにそれを食べることへの殺生という気持ちがなかなか現代人においてはないのではないかと思うんですね。牛丼食べながら、この牛は屠殺されて、この命は奪われて、私はこの今牛の命をいただいていると思いながら牛丼を食べる人なんとかは多分あまりいないとは思うので、なのでそういう殺生という感覚だとか、まあ極楽浄土という感覚だとか、現代人において、そういう感覚がなかなかない状態の中で、その第一義的な浄土往生ということが言われなくなってきた昨今ではあるだとは思うんですが、ただその第一義ではなくて、先ほども言ったもっと深い根本的なその浄土往生の意味っていうのは、今ここを生きていける、そういう自分の人生においてしっかりと今ここを生きていけるというようなものが手に入る、獲得される、そういうことでもって、この浄土真宗というものが現代の私たちにとっても とても必要な、
うん、
まあ、私は僧侶ですので、必要不可欠なと思っておりますけれども、うん、あのものなんだなというふうに思っております、
うん、はい、うん、なんかこう人間個人を縛っているものからの解放のような、
うん、
そういったあのことも連想されます、はい、で、それじゃあそういうその今ここを生きていけると、まあ、そういったことを願っていくという中で、エシンというのはひとたびなのだと言われるわけですね。
はい、そうですね。はい、ですね、あのこの言葉エシンということただひとたびあるべしっていうのは歎異抄のどういう部分に出てくるかと申しますと、あの親鸞上人が亡くなって後ですね、あの、うん、その親鸞上人の教えを受け継いでいかれる人々の中で、あのよく言われることがあるんだということがあるんですね、うん、でそれはですね、あの悪いことをしたらその度に絵師にしなさい、
あ
悪い、うん、あの何かよからぬことをしてしまったのならその度に、絵師にしなさいと言う人が出てきていると、
うん、
で、それが親鸞上人の教えだというふうに、言っている人がいるが、それは大きな間違いだよと、
うん、
いうことをその歎異抄を書いた唯円というお坊さんは、うん、そこに書いているわけです。で、うん、でそういう、まあこの文章の中にもそれまであった悪い心や横島の心を悔いて改めることが絵心だと思われてるんだけども、そうじゃなくて先ほど来話しているような心が起こる、
うん、
なので、そんな仏教を聞こうとか、あの仏門に入ろうとかですね、まあ仏門に入るということではなく、その自分自身の人生に何か虚しさを感じたり、
うん、
何か生きにくさを感じたり立ち行かなさを感じたりするときに、うん、仏教というものに出会って、それが聞いてみたい、
うん、
その中身が私にとって私と人生にとって生きる指針となるのなら聞いてみたいと思う心を、うん、が、うん、起こることが絵心、
うん、
ということなんですね。なので、うん、その心っていうのは人生で1回だけ起こればもうそれで十分、
うん、
ということなんです、
うん、
その後例えば仏教なんて聞いてもダメだったとかですね、全然わからないとかですね、仏教を聞けば聞くほどわからなくなってくると、わ、
うん、
からなければならないのにわかれない、そういう自分が、うん、果たして救われるのだろうか、果たして、本当にこの仏教というものを理解できるのだろうか、そこでですね、うん、悩むこともあるんですが、
うん、
あるんですが、ただ仏教を聞きたいと思ったからこそそういう悩みが出てきているわけであって、
うん、
やっぱ絵心したからこそ、
うん、
そういう悩みが出てくるわけであって、
うん、
でまずそのいろんな仏教を聞いてればいろんな難しい言葉が出てくるし、理解不可能な論理でもって、うん、説明がなされることもある、うん、あるんですが、ただそのそこに悶々と悩んでそれが分からなければならないとか、分からない自分はダメだとか、そういうことではなくて、あなたは絵師にしたんでしょと、
うん、
まずそこに立ち返って、
うん、
そこから聞いていきなさいっていうですね、うん、そういう言葉に僕はその青州学院時代に、
うん、
そういう言葉に出会って、うん、ずっとわからないわからないと思って、わからなければわからなければと思って、悶々としていた時にですね、絵師にしたと言って胸を張りなさいって 言っていただいたこと、まあ、直接竹中先生とは僕はお会いしたことはないです。もう亡くなられていたわけです、
はい
うん
はい、
なのでこういう言葉が残っていてですね、でその言葉に出会って、はい、その絵心したと言って胸を張りなさいとこう言っていただけることに対して、
うん、
なんていうか、まあ、そう言われたとて胸を張りましたから自分はいいんですとは言わないですよ。それは言わないですけれども、そういう言葉をかけていただけるという、そういう言葉に出会えるということが何かとってもありがたくてですね、
うん、
はい、これ出会った瞬間僕教室出てトイレ入って、うん、で一人でちょっと泣きましたはい、
なるほど、
はい、
そのまあ絵心というのは何かっていうこともあるんですけど、
はい、
まあ、西田さんのお話を、まあ、僕なりに受け止めるとですね、はい、その先ほど冒頭でお話しされたその自力、
はい、
こう自力への執着というか、まあ、その執着っていうのは一生ついて回るものだとは思うんですけど、
はい、
それをもう絶対化してそれ以外にないものとしてこう生きるっていう生き方は必ず行き詰まってきますよね、
うんうん、
そこに気づいてその自力への執着っていうものは捨てられないけど、
うんうん、
それを唯一絶対するんではなくてもっとこう相対化していく、そこから少しこう離されていくような流れの中に自分の生きる道を求めていこうかなと思う時に仏教を聞こうって思うのかなと、
うん、
でそしたらもうそう思った時点で、
うん、
そう思わなかった状態には戻れないですよね。
そうですね、
ね、だからやっぱしひとたびっていうことはやっぱそういうことでもあるのかなと、
うんうん、
はい、元の状態にその気づかなかったところにこれでは行き詰まるだろうっていうことに気づかなかったところに戻れるんだったらもう一回死んということもあるのかもしれないけど、
うん、
気づいてしまったらね、
うん、そうですね、
こういう自我絶対化だけでは行き詰まるっていうことを気づいてしまったらもう気づかなかったところには戻れないので、
はい、
そういうことかなと思いました。でそれでそのやっぱりそうであってもやっぱり念仏がわからない、信心がわからないとこう悶々暗々としてるところに、はい、竹中知秋先生の言葉が、
はい、
とてもその西田さんを解放させてくれるものだったと。
そうですね、
このここのこの解放された心、西田さんがトイレで泣くくらいの、はい、
うん、
ここっていうのはどうもうちょっとはい、
そうですね、信心という言葉が出てくるんですけれども、
はい、
まあ、これ一般的に信心というと信じる心と書いて信心と読みますので、
うんうん、
自らがいわばその仏の教えを、うん、信じていく心、うん、
はい、
というふうにですね捉えられがちなんですが、
やはりここ自らが、
はい、
自らがと捉えるし、
はい、そうですね、ガチなんですが、浄土真宗でいうところの信心というのはですね、賜りたる信心というふうにですね言うこともありまして、信じる心、自分が信じる心、自らが信じる心ではなくて仏より賜りたる誠の心というふうに読むんですね。
うん、
うん、その誠の心というものがですね、こちらの方にやってきてくれた時に、
うん、
そこで、いわば本願ということに、自分の中の本願ということに気づいて、
うん、
そしてああ今ここを自分らしく生きていこうっていうことになるのが、
うん、
その信心と、誠の心をいただくという、信心をいただくということであるというふうに、浄土真宗では言われるんですが、うん、そんなものを賜れるような 心でもない、自分自身がそういうものでもないし、
うん、
その自らが信じる心だったら、うん、なんとか頑張ればできるかもしれないんですが、やっぱり自分はどこまで行っても、先ほど言ったような、おっしゃったような、その自力の心を逃れられないような自分自身であるのに、その誠の心というものがどうして得られようかと、
うん、
どうして与えられようかと、
うん、
そして念仏をしなさいっていうことでも、
うん、
南無阿弥陀仏というですね、念仏をいくらしたところで自分の心は何も変わらないわけですよね、
うんうん、
なのでその自分自身が何も変われない、信心もない、うん、念仏もわからない、
うん、
でも仏教が聞きたい、
うん、
でもわからない、うん、堂々巡りでも悶々とするわけですね、ずっとぐるぐるぐるぐるですね、
はいはい、
で今ここで僕が今の現時点で信心があるとも言えませんし、念仏が分かったとも言えません。まだそこに入るとやっぱりぐるぐる考えちゃってもんもんとしちゃうところがあるんですが、そういう気持ち心持ちであって、しかも学校っていうところはいわばとても、なんていうかな、外部から遮断されているというか、
うん、
なのでもうそのことしか頭にないわけです、
うん、
もう一日中その信心とか念仏の授業を受けますし、
うん、
信心と念仏とは何かということを 問い続けますし、もう頭の中が朝から晩までそのことで、頭と心がもうそのことに縛り付けられてですね、でも知りたい、分かりたい、でも分からない、それがですね、とっても暗くなってたんだと思うんです、自分自身の心も顔も。で、うん、僕はこの竹中先生の文章にあっただけなんですけれども、やっぱり竹中先生がいらした時代も僕みたいな生徒がいたんでしょうね、いっぱい、
うんうん、
なのでその竹中先生の先生の言葉は、君たち何をそんな暗い顔をしているんだねから始まるんです、
うん
うん、まるで自分に言われているように聞こえまして、
うん、
そして何もその信心が分かったとか念仏が分かったとかじゃなくて、私は衛心したしたと言って胸を張りなさいって言われているところに、うん、何かこう叱咤されたような、それでいて温かく受け入れてくださったような、
うん、
なんかそういう感覚ですかね、
うん、
にそのそういう感覚になったと、
うん、
いうことですね。なので結構僕がとても大切にしているその言葉たちの一つであるということです、うん、
なんかまあ、このこう繰り返し繰り返しになるかもしれないんですけども、その分からない分からないって言ってる時、結局その自分で自分をこう測ってるというか、自分で自分のことをこういろいろいじくってるというか、そういったところもあるのかなって僕の体験としては、で今のこの竹中秀先生のお話を聞いて、僕はパッと思い浮かんだのが、このポッドキャストに最初に出てくださった読谷の知花一世さんが、蓮如上人のその籠を水につけようという話をしてくれたんですね、
はい、
でそれ門徒さんがその仏法をどんなに聞いても自分は愚かで、その籠にね水を入れてすぐ漏れ出てしまうように忘れてしまうと、それどうしたらいいですかって聞いたら、蓮如上人はいや、その顔をそのまま水につければいいでしょっていう話をされて、でそれはこう籠のような穴だらけの自分が仏法を汲み取って理解しようとしているところに、 あのもうそれ以前にあなたは仏法の中にどっぷり包まれて生きてるっていうことを知りなさいっていう意味でもあったのかなと思って、なんか今日のお話とちょっとつながるところがあるなというのと、あともう一つ思い出したのは、あの「歎異抄」で唯円が念仏しても喜んで踊りたく踊り喜ぶような心が起きませんと、そういったことを親鸞聖人に尋ねたら、親鸞聖人がいやそれは私もだよっていう話をされて、だからそういう私たちだからこそ、阿弥陀如来がこう本願を出て、こう自分たちにその願いを気づきなさいっていうことをさせてくれてるんだから、それに預かっていけばいいじゃないかっていうこと、ようなことをお話しされてますよね。
そうですね、
だからやっぱりそういうふうにこう分からない分からないってしているものをこう広い世界にゆったりとこう出させてくれるっていう、そういう温かさというのが、
はい、
この西田さんが感じた竹中知秋先生の言葉でもあったのかななんて思ったりしましたが、
はい、そうですね、やっぱりその何かとその仏教だとか言うとですね、すごく、まあ、もちろんその自ら信じる心の方の信心を得なさいというところもあるし、逆に浄土真宗とか浄土系以外はやっぱりイメージされるような滝に打たれたり山の中を走り回ったり、まあ、座禅を組んだりなど、こう自分自身の煩悩を消し去ろうとするその方向の修行だとかものがあるんですけれども、浄土真宗の場合はその煩悩というものが消し去れるものではないと、いうことを考えるんですね。で、僕もそれこそ以前仏法を聞き始めた頃ぐらいにある先生に言われたのは、お前の中に煩悩があると思っているのかと言われたんですね。で、はい、僕の中には煩悩がいっぱいあって僕は煩悩だらけですと言ったら、その先生は違うと、お前の中に煩悩があるんじゃない、煩悩の塊に名前をつけたのがお前やと言われたんですね、
はい、
なのでどこまで行っても煩悩なんですよね。煩悩の塊に名前をつけてるんですからね、
はい、まあ、煩悩が歩いてるようなもん
です。そうなんですね、はい。で、もう一つ言われたのが、一番最初の煩悩の一番奥底の煩悩って一体何のかということですね、言われた時に、それは私を私だと思う心だと、私を私だと認識する心が煩悩の始まり、そんなこと言われたらもう煩悩が本当に歩いてるようなもんでですね、消し去るようなことではできない、なのでそういうところから、その仏法を聞いていこうと、本願とは何か、そういうことを聞き開いていこうと、する歩みが浄土真宗という歩みなのかなと思ったりもしますね、
はい、煩悩の自分だから仏法にも出会えるんですよね、まあまあ、そういう煩悩の存在を目当てに仏法っていうのは展開して届けられてきてるのかなと思ったら、煩悩がなければ仏法も必要ないですもんね、
はい、そうです、はい、
わかりました。この専修学院に最近若い人が何人かまた行きましたよね、総公開しましたしね、別院に西田さんが来て以降、岸本さんとか、いろいろ新しくお坊さんになることを目指して立ち上がった人たちがいるっていうのは、なんか本当に嬉しいことだなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ今日はすごく深いお話を聞かせていただきました。まだまだ理解できないところは いっぱいありますけど、まあ、同じようにわからんわからんと悶々としながら、
はいはい、そうですね、
続けていくんでしょう、はいはいはい、これからもよろしくお願いします、はい、
これからも一緒にお願いいたします、
はいはい、今日はここまでにします。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました、
はい、別院で会いましょう。
はい、お願いします。
はい、ナマンダオツ、
ナマンダオツ、ナマンダオツ、ナマンダオツ、ナマンダオツ。